ゴーゴーレノファ、
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 ゴーゴーレノファでございます。
はい、
レノファ山口は前の試合またまた0-2で落としてしまいまして。
そうですね、
まあ先週の放送でひょっとしたらね、序盤のターニングポイントになるかもねって、うん、ちょうどまあ節目の10試合目だしっていうのもあるし、ホームで勝ってアウェーでドローで、うん、っていうゲームがその前の前、群馬北九州と
ありましたね。
あったから、
うん、
このパターンをずっととにかく続けるのが大切みたいな感じで言ったんですけど、はい、まあいい形作ってたんですけど、
うん、
0対2で
勝利には、
はい、まあ、ちょっとね京都相手は今のレノファに厳しいかなと思ったんですけど、京都 もう全然負けないですもんね。今3位まで上がってて、ね、昇格圏内を今もう伺うところまで来てますんでね、うん、まあまあちょっと厳しいゲームにはなりましたけれどもね。で今順位を見てみると20位と、22チーム中20位というところに来ております。はい、で今日の、インタビューはですね、大卒ルーキーのね上垣陸選手ということで、インタビュアーはいつもとあ今回も、ね、リモートでのインタビューになりますけれども、徳田智代でございます。
どうですか、あのシーズンが始まってちょっとね思うような順位ではないと思うんですけれども、あの上垣選手ご自身で振り返っていかがでしょう。
そうです、まあ、なかなか勝てない、状況が続いて、苦しい状況が続いてますけど、まあ、チームとしてはみんながポジティブな声を掛け合いながら、まあ、開幕よりも、いいサッカーができているとは思うので、そこは結構自分たちもポジティブに捉えながらやってます。
いや、まさにあのこの前の京都戦は本当に新たなトライをあのするとともに、非常に内容としてはすごく良かっただけにすごく悔しくて、なんかそんな一戦だったんですけど、上垣選手からしたらどうですか。
まあ、初スタメンで絶対勝ちたいなとは思った試合の中で、まあ、京都相手に、まあ、結構自分たちがボールを保持しながらいい攻撃ができてたので、少ないチャンスをものにされ、負けてしまって、まあ、非常に悔いの残る試合だったなと思ってます。
うん、でも上垣選手のその初スタメンってもう待ち望んでいたサポーターの方すごく多いと思うんですよね。途中出場でかなりいい働きをこれまでもされていたじゃないですか。
そう、まあそう、はい、ありがとうございます
いやだから本当にあの今回の京都戦数えきれないくらいいいプレーが散りばめられていて、解説の中島さんもずっと上垣選手のことをねあの褒めておられたんですよ。
本当ですか。
そうなんです。でちょっとそのあたりを今日あの改めて振り返ってみたいなって思うんですけど、
はい、
まず3バックを今回いわゆる採用した形と言っていいんですかね。
3バックで、はい、臨みました。
うんうん、面白かったのが石川選手がセンターバックの場所にいて、
はい
はい、ただその上垣選手とその石川選手のそのコンビネーションだったりとか連携だったりとか、あのあたりもすごく面白いなと思ったんですけど、ここをどういった何かこう決まり事とかがあったんですか。
攻撃をする際は前半は特に自分が最終ラインに入ってボール引き出してっていう形で臨んでたので、まあ、自分が最終ラインに入ることでまあヒロトと結構関わりが増えたのかなと思います。
うんうん、後半かだから53分になるんですが、あの中盤にいた石川選手にちょっと右に出ろっていう感じで指示をされて、で、はい、ご自身がそこに入ってボールを受けて石川選手が大外に出て、で、はい、相手の最終ラインのあたりにスルーパスを出して、でチャンスを作ったシーン、そうそう、裏に出したところです。
まあ、ああいうボールはあの自分ではまあ得意としてる部分であるので、まあ、そういうところで低い位置で引き出して一気に一本のパスでひっくり返すというか、そんな感じで、はい、狙いました。はい、
あのシーンで見られたのがあの味方をコントロールしているなって、いわゆるその中盤のコンダクターっていう、なんかそういった役割をすごくされているなっていうふうに思って、はい、あそこだけじゃなくて例えば立ち位置についても非常にこう指示を多く出しているなっていう印象を向けたんですけれど、意識していたことってどんなことですか。
まあ、自分に食いついたところにの背中 の部分に、まあ、入ってきてほしいなっていうシーンが、多々あったので、まあ、そういうところでは指示を、はい、立ち位置で指示をした覚えはあります。
うんうんうん、あの立ち位置のところでいくとちょっと前に戻るんですけど、前半の41分ぐらいかな、左サイドでのパスワークからあの逆サイドの澤井選手にサイドチェンジが行われてっていうシーンがあったんですけど、あそこも、上垣選手が左サイドでボールを受けて高木選手にパスを出してから始まったシーンだったと思うんですよね。で、はい、あそこではその上垣選手はそのボールを受けるタッチ数ってそんなに多くなかったんですけど、左のハーフレーンとその大外のレーンでこう動き直しを何度もしながら相手を引きつけてるっていうシーンだったと思うんですけど、
パス出した後とかに動くことで相手の立ち位置だったりが変わってくるので、まあ、相手勝ちます意味でも、まあ、パス出した後ってのは、動くように意識してます。
そこから結構あのああいうシーンからあの前でプレーすることも多かったですよね。
そうですね、はい、
うんうん、それもその佐藤健介選手とのそう約束事とかがあったりするんですか。
まあ、お互いの、立ち位置見ながら、自分が、下で引き出してるときは健介さんが、前に入って攻撃組み立ててくれたりだとか、健介さんが下に入ったときはまあ自分が前に出たりとか、まあ、そこはお互いのポジショニングを見ながら、やってました。
面白いですよね。あの52分ぐらいは確か佐藤健介選手の縦パスをライン間で受けるっていうシーンなんかもあって、
そうですね、まあ、高い位置で受けて攻撃に入っていきたいなっていう、思いはあるので、
うん、
まあ、そこは自分の、まあ、ミスで終わっちゃいましたけど、もうちょい自分が精度を上げれたらなと思います。
ああ、ただこの京都戦を振り返ってそのご自身として手応えを感じる部分ってあったんじゃないですか。
そうですね、まあ、チャンスになるようなパスも、何本か出していたなとは、思うので、まあ、そういう意味では、少し自信になったかなと思ってます。
うん、しかもなんかかなり気持ちよさそうにプレーしてるなっていう印象も受けましたけど、どうですか。
まあ、そうですね、やって楽しかったです試合は。
そしてあの交代もね、はい、今回はなくもう90分フルで。
そうですね、ありがたいことに、
うん、
90分
で運動量も落ちなかったように思いますけど
そうですね、まあ、そこは自分の一つの特徴でもあるので、運動量を生かした、守備だったりっての特徴としているので、まあ、そこは負けないように頑張りたいなと思ってます
なるほど。ぜひね、次のアウェイにはなりますけれども、じゃあ町田戦でしっかりと今度は勝利という形に変えたいですね。
なかなか勝てない状況が続いてるので、早く、サポーターの皆さんにも勝利を届けたいなと思ってます。
うん、わかりました。さあ、そしてちょっと話はガラリと変わりますけれども、まあ、本当この状況なので、はい、なかなかその山口県を堪能することってできてないと思うんですけど、どうですか、はい、山口県の暮らしは。
いや、もうだいぶ、最初に比べれば慣れて楽しく過ごさせてもらってます
本当に、
はい、本当です、本当です。
本当に楽しく過ごしてます
、はい、楽しく過ごしてます
なんかあの梅木選手に先日お話を伺ったらよく一緒にいるんだなんて話をされていましたけど。
あ、はい、よく一緒にはいます
梅木選手がおっしゃってましたけど、本当にサッカーのことしか考えてなくてオフの日もサッカーばっかり見てるっておっしゃっていたから、一緒にいてもサッカーの話してるっておっしゃってましたけど。
そうですね、よくご飯食べ行ってもサッカーの話が多いです
そうですよね。で、梅木選手もあの前節はだから一緒にスタメンでね、出て、
はい、自分たちがどんどん成長していけばあのチームの力も上がっていくと思うので、まあ、若いからといって遠慮せずに頑張りたいなと思います。
そういうのって先輩許してくれますか。
許してくれると思います。
はい、じゃあ最後になりますけれども、じゃあサポーターの皆さんに一言メッセージをいただけますか。
はい、まあ、前節勝てなく、ホームで勝てなくて、なかなか勝利を届けることができてないんですけど、チーム一丸となって戦っていくので、ファン、サポーターの皆さんも一緒に戦ってくれたら、嬉しいです。次節こそは勝利を届けられるように頑張るので、応援よろしくお願いします。
はい、今日は上垣陸選手、ね、はい、の声をお届けしました。身長がね、身長体重一緒ぐらいなんですよ。でただ足のサイズが私あの 6.5 から7なんですけど、うん、8あるんですよ。
28。
そうだからね、うん、もうあの最近やっぱりこの状況で、取材もリモートだし、選手とのミックスゾーンも今ないし、
そうですよね、
あのお話できることも実際あって、その体を見ることもできないんで残念なんですけど、うん、お会いする機会があったら、その28センチで足をね、
足に注目、
一回生足を見せてもらいたいなって
なんかちょっと生足っていうとあれですけども
思ってるんですけど、まあでも本当にまあその時代にもよるし、
うん、
年齢にもよるし、その選手それぞれにもよるんだけど、
はい、
選手同士が集まっててよ、あのサッカー の, その練習中じゃない、ミーティング中でもない時によ、選手同士が街中でいてサッカーの話するっていうのは、私からするといろんな選手知ってますけど、うん、今までね、うん、この20年以上の中であまりいないんですよね、やっぱサッカー以外の話でリラックスしてる感じがあるから、もう僕が話振ればね、サッカーの話をいろいろ答えてもらえるんだけど、うん、選手としてそんな話してもう本当なんかプライベートの話ばっかりしてる印象があるから、そうなんだって今インタビュー聞いてて思った、サッカーの話してるんだっていう、
また新たな一面が知れますよね。
3バックをでね、あの、まあ、真鍋選手と渡辺選手と石川選手とっていう形で試してみつつ、いろいろね、当然ながら今のインタビューの中にもあったけど、流動的な動きも あって、まあやっぱりまだまだ試し試しなんだなっていうのをね、ちょっと感じました。でも島谷選手なんか途中から入っていい動きも見せてたし、でチャンスも作ってたじゃないですか。ああいうところ欲しいなって思う部分と、あと相手を見ると今度はピーター・ウタカの動きとか見てると、いやこれはやばいって、やっぱりこれ毎年なんだけど、ピーター・ウタカとかにボールが行くと、おおやばいやばいって思うっていうね、
ドキドキっていうか、なんかハラハラ、
今回も2点とも絡んでましたしね、
そうですね、
でも次対戦した時はこの雪辱晴らしたいなと思うんですけどね。次節第11節 FC 町田ゼルビア戦は5月2日日曜日、アウェーで午後3時キックオフです。以上ゴーゴーリのファン、来週もお楽しみに。